南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事なお敬もあえて共慢せずゆえんはいかん難事な皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、五章の、32ページ五章の32ページ32ページね32ページの、後ろから1行目後ろから1行目ねでそこから、次のページの4行目まで、立正安国論の最後終わりまで、ですね32ページの後ろから1行目客の曰くということね、はいじゃあ一緒に読みますね立正安国論にのたまわく客のいわく根性御所たれか慎まざらんたれか恐れざらんこの経文を開いてつぶさに仏を受けたまわるに希望の戸が至って重く希望の罪まことに不可し我一仏を信じて諸仏を投げ打ち三部経を仰いで諸経を差し置きしはこれ四曲の思いにあらずすなわち先達の言葉に従いしなり十方の諸人もまたまた格のごとくなるべし今の世には昇進を浪し来生には阿鼻に出せんこと踏み明らかに立つまびらかなり疑うべからずいよいよ気候の次回を仰ぎますます愚客の知心を開けり速やかに大事を巡らして早く太平をいたしまず正前を休んじてさらに持つ子も助けんただ我が信ずるのみにあらずまた他の誤り思いましめんのみ南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は7月13日日蓮大聖人様のご法恩御行にあたりまして、皆様方には新人の真心をもって、ご参詣をいただき、誠に尊くありがたいことと存ずる次第で、あります、最初に連絡になりますけれども今月は17日から24日まで、私がいませんので、毎月ですね19日に、大木工を行って、いますけれども、大木工が26日、宗教基礎講座、 毎月20日の宗教基礎講座が27日ということですので、もう19日というとですね、大木工だと思って、お参りしてしまう人がいますけども、今月はちゃんと19日じゃないというふうに、分かっておいていただきたいというふうに思います。それから、今年のですね5月27日に行われました、法華功全国大会のビデオですね、CD になってますけど、公費の方で、記録として、購入しましたので、もしよかったらですね、このお貸ししますので、ご覧になっていただきたいというふうに思います。それから今回のですね、線状降水帯といわれる次々とですね、雨雲が同じ地域で、発生をしまして、長時間にわたって、集中豪雨に、見舞われ、堤防の決壊、浸水、土砂災害によって、現在の段階で、200名以上の死者・行方不明者が出ています。被害の規模から見ると東日本大震災にも匹敵するほどの甚大な災害になってしまいまして、悲しみと復旧にどれだけの時間と費用と労力がかかるのか、国家予算に多大な影響を及ぼす状況になるだろうというふうに思います。この6日を中心にして起こったところのこの災害において、お寺は特別被害はありませんでしたけれども、こちらから見て畑に行く、こちらから見て奥まったところが地滑りが起こりまして、市の防災課が即日この上に集会場がある関係もありますので、即日この崩れた土を取り除いて、アパートの中まで土が土砂が入っていましたので、それを取り除いてブルーシートをかけてくれました。もっとひどい地域がありますので、いつごろ前の形に直してくれるか分かりませんけれども、お寺の建物にかかるところでなくてよかったなと、不幸中の幸いだったとほっとしました。ご信者さんからも人命に関わる被害の話は今のところありませんけれども、床下とかそういうところが浸水したという方も何人か聞いております。しかしあまりにも広くたくさんのですね方々が被害に遭われ亡くなっている状況を毎日毎日聞いていますと、全ての命はつながっているわけでありますから、自分たちは良かったと喜ぶことのできない心の痛みを感じます。皆さん方も自分は大丈夫でも縁のある人が被害に遭われている人がいるはずであります。そういう人の心に寄り添って、甚大な被害のなかった人はその人たちの力になることができるように心を配っていただきたいというふうに思います。間違っても創価学会の時代に教え込まれた、新人をしていたから助かった、守られた、新人をしていないから罰が当たって被害に遭ったというような傲慢な残酷な考え方は日蓮大聖人様の教えではありませんので、そういう考え方は改めてもらいたいというふうに思います。 人の苦しみを罵り蔑むのでなく、自分の苦しみと受け止め、人の喜びを嫉妬しないで自分の喜びと受け止めるのが本当の信仰者のあり方であります。人が被害を受けるということは、直接被害を受けてない人も間接的に被害を受けているということと同じであります。すべての日本人が、世界の人が災害の苦しみを受けていかなければいけないわけであります。すべての命はつながっているからであります。ぜひそういう心というものを持って、この信仰というものを大切に心がけていっていただきたいというふうに思う次第であります。さて、それでは立正安国論のお話に入っていきますが、今日は立正安国論の説法を始めて35回目になります。あ、そうだ、もう一つ、7月の11日にですね、甲府談書の大黒喜道氏、私より4つ下ですので、62歳ぐらいだと思うんですけども、その方が2年ぐらい前にですね、ちょうど60になった前後に、白血病がこの診断をされまして、それで、この11日にですね、お亡くなりになられました。この参謀院が福山布教所という名前を名乗っていた時からですね、総会であるとか、お会式であるとかですね、そういう折にですね、こちらへ来て皆さん方にお話をしてくれたことが何度もありますので、大黒って大きい黒って書いて大黒って、喜ぶ道と書いて大黒喜道という名前なんですけども、本当に真っ黒の顔をしたこの人だったんですね。名前通り黒いなという感じの人だったんですけども、その方がちょうど4年か5年ぐらいですね、佐渡にこの移り住んでですね、この大聖人のこの住まわれたこの空気の中で、この大聖人のこの教えっていうものをこの勉強したいというふうに考えて、佐渡に移り住んでですね、そしてそのたくさんのこの本をまた文章を書いて、私たちにこの教えてくれました。また僧侶の勉強会でもわざわざ佐渡から来てですね、その、先生役というか講師をしていただいて、直接ですね、教えを私たちにこの示してくれていました。ですから本当にですね、この残念だなというふうに思うんですけども、病気もこれも今先ほど言った災害と一緒でですね、誰にどういう形でこの襲ってくるのか、それはわからないことですので、たまたまそういう巡り合わせになってしまいましたけれども、私たちも大黒喜道氏にですね、そういう意味で恩がありますので、また朝晩の勤行の折にですね、皆さん方もこの真心からの供養をしてあげていただきたいというふうに思います。さて、それでは今日はですね、さっきの話とまた重なりますけど、立正安国論の説法を始めて、35回目になりますけれども、今日で、この立正安国論の本文が終わります。あとは立正安国論奥書きと安国論五感由来と安国論別条のお話をこれから何回かに分けてお話をして、この立正安国論に関わる御所の全部が終わりになります。 立正安国論の説法をしないこの月のお講もありますので、6月とか12月はこの質疑応答型のお講になったりしますので、それを除くと約3年以上かけて、立正安国論のお話をしたことになります。始めた時には何回ぐらいかかるんだろうかなというふうに考えて、途中でどのようにお話をしたら皆さん方にこの立正安国論のこの内容空気を身近に感じてもらえるんだろうかと、何日も原稿を書く手が止まって悩むことがありましたけれども、皆さん方の求める信心の気持ちに支えていただき、なんとか立正安国論の文字の上をなぞっただけのような話でありましたけれども、私もやれてよかったというふうに思います。前にもお話をしましたが、生きているうちに日蓮大聖人の御所の根幹をなす五大部十大部という重要な御所は、何としても皆さん方にお話をしてから死ぬのが僧侶になった責任だと思いますので、これからも頑張って続けていきたいというふうに思います。皆さん方も大事な御所は難しいですけれども、皆さん方も求めて頑張って聞いて自分のものにしていっていただきたいというふうに思います。さて、それでは最初に皆さん方とお読みした最初のところに、客の曰く根性五章たれか慎まざらん、たれか恐れざらんというふうにあります。立正安国論を今まで日蓮大聖人から聞いてきた客人が、ついに日蓮大聖人の事細かな仏教全体の説明と今日の社会の混乱の説明にいちいち反論をしてきたけれども、いちいち日蓮大聖人の説明したことに納得せざるを得なくなって、現在生きていること、亡くなった後の未来の命のこと、今だけ良ければいい、楽しければいい、楽であればいい、得であればいいなどと考えて生きてはいけないということがよく分かりました。そして今の生き方、信仰が未来の命につながっていくということを恐れなければいけない、真面目に考えなければいけないということがよく分かりましたというふうに言うのであります。その次に、この経文を開いてつぶさに仏語を受けたまわるに、誹謗の咎が至って重く、気法の罪まことに不可しというふうにありまして、日蓮大聖人が示した法華経の経典を開いて、一つ一つの仏の金言、立正安国論の中には法華経を中心にして涅槃経、金光明経、大失経、忍能経、薬師経等の経典というものを大聖人様がその証として引かれていますから、その仏の説いた道理を慎んで聞くように読んでみますと、私が今まで阿弥陀如来を信じて、阿弥陀如来はシャバ世界に縁のない西方極楽国土の仏様でありますけれども、このシャバ世界に縁のないその阿弥陀如来をシャバ世界の主上がその頼りにして信じて信仰するという矛盾を、この南無阿弥陀仏の阿弥陀如来の浄土宗念仏宗というものはこの教えとして示しているわけであります。 この私たちに縁のない阿弥陀如来を信じて南無阿弥陀仏と唱え、一切諸情平等の成仏を説いた法華経を馬鹿にしていた罪は誠に重いものであるということが、よくこの法華経を中心にした経典によって分かりました。その次に、我一仏を信じて諸仏を投げ打ち、三部経を仰いで諸経を差し置きしは、これ四国の思いにあらず、すなわち先達の言葉に従いしなり、十方の諸人もまたまた格のごとくなるべしというところですけれども、私は阿弥陀如来だけを信じて他の仏を投げ捨てよという方便権行の教えを信じ、浄土宗の三部経である無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経だけを信じ仰いで尊び、他の経典を捨てたのは私だけの個人的な考えからではないのであります。それは浄土宗念仏宗の先師法然、法然の前は中国の道釈禅道の説いた教えに捨てろと書いてあるのを信じて捨てたのであって、私だけでなく世の中の浄土宗念仏宗の人たちもみんな私と同じだと思います。法華経がどういう教えだということも知らないで捨てろというふうに言われたから、その捨てろを信じて信じてきただけなんですということを言っているわけであります。その次に、今の世には昇進を浪し、来生には阿弥に出せんこと、踏み明らかに理つまびらかなり、疑うべからずとありまして、今生きているこの世の中では、一生懸命心を込めて、阿弥陀如来しか救ってくれる仏はないんだと、念仏を唱え、来世にはその報いとして地獄に落ちるということを法華経を読んでよくわかりました。法華経に書いてある通り疑いを差し挟むことはできませんというふうに、自分が信じてきた阿弥陀経よりも法華経に書いてある道理の方が信じられるように自分は理解することができたということを言っているわけであります。その次に、いよいよ気候の次回を仰ぎ、ますます愚客の知心を開けり、速やかに大事を巡らして早く太平をいたし、まず正前を休んじて、さらに没後も助けん、ただ我が信ずるのみにあらず、また他の誤りをも戒めんのみというふうにありまして、こうして丁寧に慈しみと戒めの心を持って導いて、私の迷いを徹底して晴らしてくれたようにと、この最初のところ、今の世に、昇進を浪し、いよいよ気候の次回を仰ぎ、ますます愚客の知心を開けりというところのこの言葉が、大聖人様が慈しみと戒めの心を持って私を導いて、私の迷いを徹底して晴らしてくれたという、その言葉のこの意味になるわけなんですね。そして、私は私がこのような心になれたように、速やかに方々のものを退治し、一日でも早く世の中が 平和になるように、まず私が生きているこの世の中が正しい法に目覚め、正しい法を中心にして平和となるように私も努力し、その上で未来来世に成仏できるように生きたい。つまり今生きている時に正しい信心、正しい生き方をしない者は死んで仏になることなどありえないのであると。ただ来世を阿弥陀如来にお任せするという生き方を改めますと。今はどういう生き方であっても来世は阿弥陀如来に全部を任せるんだからというのが、今この日本に一番流行っているところの浄土宗念仏宗の教えなんだと。それじゃあダメなんだと。任せるんじゃなくて、自分が今生きている時に仏の生き方に近づこうと努力をして、そうすることによって死んだ後の命も仏になることができるんだというのが本当の教えなんだと。ですから絶対の他力ということをこの大聖人様は否定しているわけであります。自分だけの力でも仏だけの力でもなく、仏の力と自分の力、努力によって仏になるというのが本当の教えなんだと。仏の力だけで仏になるということはないんだということをはっきりとここに示されているわけであります。そして私一人が信ずるだけではダメです。他の人たちにも自分が目覚めたように目覚めて、自分たちのやっている間違った宗教を改めることに気づかせようというふうに私は思います。つまり正しい方に目覚めたということは、そのことをまだ知らない人たちに釈伏し伝えるということをしてこそ本当に目覚めた、本当に信じているということなんだということをここに示されているわけであります。自分だけ正しい方に目覚め、自分だけ成仏すればいいというのでなく、自分が迷い目覚めたように人にもその経験を踏まえて伝える。釈伏は相手を叩き潰してやっつけると考えている人がいますが、そういうものが釈伏ではなく、自分の失敗の経験を踏まえて相手の心に寄り添い、私も昔こうだったんだという弱さ、愚かさ、そういう自分の正直な思いというものを正直に相手にそのまま伝え、私たちのようなどうしようもない凡夫でも仏になると説かれているのは法華経だけなんだということを何度も何度も縁する人に伝えるということであります。私は信じているから正しくて偉いんだと、あんたたちは間違った信仰をしているから劣っているんだというふうに見下げた考え方でやるのは、それは釈伏とは言わないのであります。私も愚かだった、今も愚かである、だからこそこの法華経の信仰というものをこのするんだということ、そのことを素直に正直に伝えるということが本当の釈伏なんだということであります。ですから日蓮大聖人様はこの立正安国論の中で、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよ、ほんのちょっとでいいから自分が信じ込んでいる固定観念の間違った成仏できない教えというものを少しずらして、こういう見方もあるよ、 こういう考え方もあるよという自分の中に封印して眠っている自分の心を起こしてみませんか。実情の一然、偽物の成仏でなく本物の成仏できる教えに自分の大切な命をかけてみませんかという言葉を、日蓮大聖人様はこの立正安国論を禅宗の信仰者である西明寺入道北条時頼に訴え、この最後の客人は鎌倉時代多くの人々に流していた世の中の念仏者が目覚めるという筋書きで結論を出しているわけであります。禅宗の人間に出した手紙であるにもかかわらず、最後は一番世の中に広がっているところの南無阿弥陀仏の念仏宗の人間が南無法蓮華経の法というものに目覚めたという、その情景をこの立正安国論の結論に大聖人様は示されているわけであります。つまり現実に大聖人様は何としてもこの世の中を目覚めさせ、救い変えていきたいという思いというもの、それをこの立正安国論のこの筋書きの中において大聖人様は表しているわけであります。ですから北条時頼だけに大聖人様は戒めとしてこの立正安国論を送っているのではなくして、北条時頼を通して日本中のすべての人々にこの言葉をかけているということが言えるわけであります。ですから私たちも日蓮大聖人様の弟子として、日蓮大聖人様の法を信仰しているということは、私たちも勇気を出して、勇気を持って一言、一切衆生平等成仏の法は日蓮大聖人の示された南無法蓮華経の法しかないんだということを、日蓮大聖人様の心とともに伝えていかなければいけないということなんですね。いつも申し上げるように、私たちの信仰は信、行、学、釈仏という4つが一本の柱となって出来上がっている信仰であります。私たちが一番この中心にしなければいけないのは信ずるということであります。修行する、朝晩の勤行をする、それを基本としていろいろなこの信仰の修行、こうやって皆さん方がお参りをするということも信仰の修行ということであります。それも信ずるということが中心になっているからこそ、修行する、行ずるということができるわけであります。学ぶということも、こうやってお参りをして日蓮大聖人様の法というものがどういうもんなのかなということを学ぶということも、信ずるということが中心になって学ぶということができるわけであります。最初の行ずる、修行するということは自分自身を中心にしたところの修行であります。この最後に来るところの釈仏というのは他人に対する修行ということになります。自分に対する修行と他人に対する修行、自他ともに自分だけ成仏できればいいという修行ではなくして、自分が成仏できるように他人にも成仏してもらいたいという、この釈仏という修行というもの、そのことまで言って初めてこの日蓮大聖人の信仰をしているということになるんだと。この4つが一本の柱になって私たちの信仰というものがこの出来上がっているんだということを、この立正安国論の最後に至って大聖人様は、自分だけが成仏できればいい、 自分だけ幸せであればいいじゃなくて、人が幸せにならなければ本当の自分の幸せっていうものはないんですよ、ということをこの立正安国論の中において結論として示されているわけであります。ですから暴力的に強制的にお前たちは間違ってるんだから間違った信仰を改めろということを大聖人様は大声で怒鳴っているんではなくして、その間違った人にも寄り添って、この南無法蓮華経の法のみが私たちの成仏ということを説いているんですよ、私たちの至らない迷いを持った凡夫でも仏になれるということが説いているのはこの法華経しかないんですよ、ということを、その人が怒ろうが反発をしようが、そのことを伝えていくということが先人として先んじて目覚めた私たちの務めである、責任であるということ、そのことを大聖人様は謙虚にこの立正安国論の最後の部分において説かれている。それを私たちの信仰の目標に私たちはしていかなければならないんだということを、この立正安国論の結論の部分から本当の釈仏は何なのかということを学んでいっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。